はい、4月になりましたけれども、今日は朝からちょっと寒うございまして、日差しは暖かくて明るかったんですが、肌寒い一日となっております。私の父鳥谷新一郎が書きました私の城崎のちょっとインターバルがありましたが、続きを読んでまいりたいと思います。私は20代の前半に宮津に宿屋の亭主としてのお遊びの勉強に行きました。旅館としては宮津の方が城崎よりは先輩で、旅館の造作が上等でした。京都の文化はまず宮津に入り、それから城崎へ来たのです。天皇陛下もお泊まりになった元明庵さんのほか、山吉さん、北の屋さん、大京楼さん、茶楽別館などで宿銭を払って芸者をあげて お遊びするわけです。綺麗どころに三味線を弾いてもらったり踊ってもらったりしたものです。その時に宮津節や日本舞踊も芸者さんに習いました。もし夢が叶うならもう一度このような遊びをしたいものですね。あるいはまた各自がそれぞれ宝物を持ち寄ってそれらを鑑賞したり品評する会に入れてもらっていました。西村屋の先々代の西村左平さん、万だら屋の先代石田松太郎さん、伊豆市焼きの先代長沢栄信先生、骨董屋の先代沢田万平さん、極楽寺の前住職お医者の田中正一さん先生たちと年に2、3回、例えば軸や茶碗を持って集まるのです。こうしていろいろな品物に対する目、鑑賞眼と言ったらよいでしょうかを習いました。器物でも塗り物を直に手に持って、それがどういうものかを品定めするのです。今はウレタン塗りとかプラスチック体の方、万年筆記が多くなってしまって、塗り物の良さ、何塗りであるかなど覚えることもなくなってしまったように思います。習い事といえば余談になりますが、私は商業学校に来ましたので、商業作文で手紙はこういうふうに書くものだということを教わりました。文章作法はもちろんのこと、毛筆で巻き紙に書くこと、封筒の書き方、見木のしたため方などです。それから戦争に行って何十年も忘れていたのですが、旅館組合の理事長も降りて和服を着るようになってから毛筆を持つようになりました。12、3歳の頃に教わったことは身について残るということをこの年になったら思います。今は京都の旧経堂から封筒、便箋などを取り寄せています。宿に見えたお客さんに礼状を書くとき、いただいたお便りに返事をしたためるとき、巻き紙にするか、和紙の便箋にするかは、その時々で使い分けております。何か特徴がなかったら、この商売は難しいですからね。今日はここまでにしておきます。また次回、続きを読んでまいります。